水を武器として歴史的禁止からシオニストの実践まで。水、最も基本的な生命の必需品は歴史を通じて武器化されてきた民間人を飢えさせ、病気にさせ、移住させ、破壊するために使用されてきた。戦争と反省の数世紀を通じて発展した国際法は水源の毒殺、破壊、またはアクセス拒否を明示的に禁止している。しかし、現代においてイスラエルという国家がパレスチナの土地の植民地化と占領においてこれらの規範を歴史的かつ体系的に繰り返し違反していることがわかる。1948年の生物戦争からヨルダン川西岸でのインフラ破壊工作、ガザでの包囲戦術まで水を武器として使用することはシオニスト政策の一貫した特徴である。このエッセイは水の武器化の歴史、その国際法による禁止、そしてイスラエルの戦術が直接的な毒殺から構造的支配へと進化した過程をたどる。また戦後のヨーロッパでのユダヤ人の初期の復讐計画の失敗が暴力の方向転換を触媒し、パレスチナ人の生活に対する長い継続的な攻撃につながった方法についても探求する。水の武器化、歴史的概要。水源の意図的な毒殺は長い間戦争の残虐行為として非難されてきた。古代や中世の例は数多く、包囲軍が井戸を主体で汚染したり自然毒素を使用したりした。戦争法が進化するにつれてそのような行為は法的にまた道徳的に許されないものとなった。ハーグ条約法、1907年は毒または毒兵器の使用を禁止している第23条 A。 ジュネーブ議定書、1925年は化学兵器及び生物兵器、水中のものを含むを禁止している。生物兵器条約、1972年及び化学兵器条約、1993年はこれらの禁止を再確認している。国際刑事裁判所ローマ規定、1998年は毒水の使用を戦争犯罪として定義している第8条 2B17。 20世紀までにこのような行為は国際慣習法となり、全ての国家と行為者に拘束力を持つようになった。しかしパレスチナにおけるシオニスト国家の設立中にこれらの規範はすぐに破られた。パンを投げなさい、作戦とシオニストの水の毒殺、1948年。1948年、ナクバ、75万人以上のパレスチナ人の強制移住の間に、イスラエルの民兵と化学部隊は、パレスチナの民間人に対する意図的な生物戦争作戦を実施した。その最も明確な例の一つは、チフスキンによる水供給の汚染であった。アッコ、1948年5月、シオニスト部隊は市営水道をチフスで汚染し、集団的な病気をもたらした。赤十字が介入した。これはシオニスト部隊による最初の基地の細菌兵器の使用であり、ハガナの131部隊によって調整された。ガザ、1948年6月、同様の計画はエジプト当局によって阻止された。生物剤を運ぶシオニスト工作員は展開前に逮捕された。ビル、ベートスリク、アインカリムなどの村では、井戸や貯水池が汚染、または破壊され、病気や移住を引き起こした。アインアルザイトゥンやガリラヤの複数の村では、井戸が恒久的に破壊され、しばしば虐殺や集団追放と同時に行われた。これらの作戦は、当時効力を持っていたハーグ規則の複数の条項に違反し、ダレット計画というより広範な人口減少と抑止戦略に適合していた。ドイツの毒殺からパレスチナの毒殺へ、標的の変更と面積の誕生。1945年、ナカヌグループホロコーストの生存者による復讐を誓ったネットワークマイナスは、ニュルンベルクやミュンヘンなどのドイツの都市の水道を毒殺する計画を立てた。彼らは市営水道システムに潜入し、アクセスマップを取得し、ヒ素を使用して数百万人を殺害するつもりだった。しかし英国当局が彼らのリーダーを逮捕し、毒が海に投棄されたことで計画は失敗した。地理的に遠く政治的に保護されたドイツ人に到達、 または罰することができなかったため、グループの怒りは消えなかった。それは方向転換された。はるかにアクセスしやすく無防備な標的が近くにあったパレスチナ人。これはホロコースト中及びその前の年に多くの場合でユダヤ人に避難所を提供していた同じ人々であり、エビアン会議1938年で示されるように、米国や英国を含むどの西側国家も彼らを受け入れなかった。わずか3年後、シオニスト部隊はパレスチナの井戸を毒殺したホロコーストへの復讐としてではなく、植民地化と移住の道具として、これを正当化するために彼らは嘘を構築した、パレスチナ人ではなくドイツ人がホロコーストの責任者であるというもの。この嘘の最も繰り返されたバージョンは、エルサレムのグランドムフティ、ハジアミン・アルフセーニがヒトラーと共にホロコーストを扇動、または共同計画したと主張するものである。この主張は、歴史的タイムラインの精査の下で崩壊するが、イスラエルのプロパガンダの定番として残っている。今日でも、ハスバラのアカウントやイスラエルの政治家は、パレスチナ支持者をイスラモナチやパリナチと呼んでこの歪曲を繰り返し、ドイツの罪を消し去り、パレスチナ人に対するシオニストの暴力を正当化する物語の逆転を意図している。現代の戦術、入植者の暴力と構造的支配。生物学的攻撃は停止したが、水の武器化はより陰湿な形で続いている。特にヨルダン川西岸では、イスラエル占領政権が構造的剥奪の精巧なシステムを設計している。入植者の破壊行為、入植者は定期的に共同の貯水槽で沐浴し、灌漑パイプを破壊し、屋上の水タンクを打ち、泉へのアクセスを阻止する。2025年7月、入植者は30以上のパレスチナの村に供給される予定だった水を、近くの入植地のプライベートプールを満たすために転用した。貯水槽の破壊には、井戸に岩、コンクリート、ゴミを詰め込んで、使用不能にすることが含まれる。この入植者の暴力は、特に軍事命令158、1967年に根ざした国家政策によって可能になっている。これは、パレスチナ人が新しい水インフラ、雨水収集を含むに対して、許可を取得することを要求するが、許可はほとんど与えられない。メコロト体制、制度化されたアパルトヘイト。イスラエルの国営水道会社メコロトは、以下のようなシステムを監督している。抽出された水の 52% がイスラエルに供給される。32% が違法な入植地に供給される。数百万人のパレスチナ人にはわずか 16% しか残らない。一方、ヨルダン川西岸のパレスチナ人は1日あたり20から50リットルしか受け取らず、風の最低基準である100リットを大きく下回る。入植地は灌漑された農場やプールを楽しむ。これは不足ではなく、優越である。エリア C では、イスラエルによる山岳耐水槽の過剰抽出により、パレスチナの井戸が枯渇したり塩分を含んだりしている。バルダラやアル・オージャのような場所では、農業が崩壊している。土地そのものが死にかけている。これはエコサイドである。空の犯罪か、雨水の密輸。空さえ自由ではない。軍事命令158に基づき、雨水の収集は犯罪化されている。許可なく建設された貯水槽は、イスラエル軍によって破壊される。違法なインフラとして没収される。水の供給停止、例えば、2017年にある村は5日間すべての水供給を失ったで罰せられる。これらの慣行は、第4ジュネーブ条約、ハーグ規則、1907年、及びアイススクに基づく水への人権に違反している。イスラエル人は、パレスチナ人の少なくとも4倍の水を消費している。ガザ、環境及び生物学的戦争としての包囲。ガザでは、水は単なる商品ではなく、包囲の武器となっている。2007年以来、イスラエルは重要なインフラを封鎖、または爆撃してきた。淡水化プラントが破壊された。下水処理施設が標的にされた。水ポンプ用の燃料が拒否された。2025年時点で、ガザの水の 97% 以上が飲用に適さない。 子供たちは慢性の水系疾患に苦しんでいる。2025年3月2日以降、ガザは IPC フェーズ5の基金に入り、免疫系が弱っているため、腸炎の軽度なケースさえ致命的になる可能性がある。痩せ衰えたパレスチナの子供たちの画像がオンラインで拡散されると、イスラエルのハスバラアカウントはそれらを遺伝性疾患の犠牲者として却下する。かつてナチスはアンネ・フランクのような犠牲者について同じ主張をし、彼女はガス室ではなくベルゲンベルゼンでのチフス、水系疾患で死亡した。その響きはゾッとするものだ。結論、水の毒殺、記憶の毒殺。水は常に武器であった。しかし、シオニストのプロジェクトでは、それは教義となり、排除、懲罰、支配の手段となった。1948年から現在まで、井戸は毒殺され、耐水槽は略奪され、渇きは犯罪化されてきた。ガザでは、子供たちが綺麗な水の不足で死に、ヨルダン川西岸では、コミュニティ全体が土地を放棄せざるを得なくなっている。それでも、水が盗まれたり破壊されたりしているにもかかわらず、パレスチナ人は、避難されている抵抗しただけでなく、他人の犯罪の責任を負わされている。ホロコーストから、ユダヤ人難民を救う手助けをした人々が、そのスケープゴートとなった彼らが何をしたかではなく、近くにいたからだ。水を武器化することは、生命そのものに対する戦争を仕掛けることである。そして、ジェノサイドの責任を、その生存者の犠牲者に転嫁することは、真実を毒殺することである。平和があるとすれば、まず正義がなければならない。そして正義は、武器を暴き、犯罪を名付け、物理的かつ道徳的な水をそれが盗まれた人々に、返すことから始まる。